もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
長男の、
はい、
就職が失敗してちょっと落ち込んでるような状態なので、
はい、
まあ、それについてちょっと今後どうしたらいいのかということを相談したいなと思いました。
わかりました。
はい。
まずあなたはおいくつですか？
52歳。
52歳。
はい。
奥様は？
50歳。
ご長男何歳？
22歳。
22歳。
はい。
はい。じゃあ、大学卒業されて。
はい。
で、就職をされたの？それとも、できなか
った？そうですね。本来は、
はい、
自分でずっと警察官になりたいというような夢を持っておったんですけども、
はい、
でもそれが叶わなくて、採用試験も受けたりしたんですけど、結局慣れなくてですね、
はい、
で普通の民間の会社に就職が決まったんですが、
はい、
まあ、その入社の1週間前ぐらいからちょっと、うつ状態になってまして、
はい
はい、で入社日に もう結局行けなかったというような状況です。
はい
はい、
これもううつ状態とおっしゃったんだけど、どんな状態？
その試験に落ちたっていうような時期から、まあそういう状態だったんですけども、
はい、
一度ちょっと遺書めいたものを書いて家出をしまして、
はい、
でその時は幸い友達、まあ彼の友達ですとか、
はい、
私たちで、探してなんとか偶然見つけることができて事なきを得たんですけども、
はい、
その時は一時こう立ち直って、まあ、自分の趣味のサッカーですとか、
うん、
そういったものをまたやるようになって、一時期よりは随分前向きに、考えるようになってくれたんですけども、
はい、
またその入社が近づくにあたってどんどんちょっと状態が沈み込むような風になってきまして、
はい
はい、
家から出ない？
そうですね、今はそんな状態です。
家から出ない、食べない、はい、あまり食べない？
そうですね、ただまあ日によってその状態がいい時とか悪い時もあるので、そういう時は食べたりはしてはいるんですけども、
はい、
まあ昼夜逆転しているような感じでもあります。
まあ、それで結局入社式には出られなかったっていうことは、
はい、
その後その就職先の方からの連絡はありますか？
いや、私の方で大変申し訳ないんですがということで、お断りの電話を入れました。
っていうことはもうその、就職をしないと？
はい。
ああ、なるほど。
まあ、今の精神状態で多分就職しても絶対にいいことはないかなというふうに、まあ私 の嫁と相談をして、今回はもう縁がなかったということで辞めようということにしたんですけども、
うん、なるほど、
はい、
そうするとあれですか、ご長男というかご長男お一人でしたっけ？
あ、3人兄弟です。
はい、ご長男はそうするともうこのなんていうかな、民間会社ですか、
はい、
は就職先ではないと、
はい、
いうふうにご存知なわけ？
そうですね、はい、
相談はされたの？
はい、
ご本人と、
はい、
今妻と二人で考えてっておっしゃったから。
いやいや、三人で、
坊ちゃんも、
交えて、
うん、交えて、
はい、
はい
はい、
それで無理でしょうという話になって、
はいはい、
もう先にお断りになったわけですね。
そうですね、
はい、わかりました。
はい、
そうすると今日のご相談は何なんでしょう？
その今の彼の精神状態をちょっと少しでも前向きにさせてあげたいなとは思うんですけども、やっぱりどういった言葉をかけたりどういうふうに接していいかっていうのが、もう我々もちょっとどうしていいかっていうのがわからないので相談しようかなというふうに
ああ、なるほど。
はい。
まず、小学校の頃とか、幼い頃はどんなお子さんだったの？
まあ、そんなに活発っていう感じではないですが、
はい。
変に引っ込み思案というか、そういうことでもなく、まあ、ごく普通の子供だったとは思ってます。
はい。
はい、
学校は、ちゃんと行ってた？
ええ。
なんか、長期休
憩。いや、それこそ、解禁、全部解禁で、小学校も中学校も高校も。
ああ、はい。
ええ。
で、高校もそうなんですね、じゃあ、解禁症。
そうですね。はい。
解禁症っていうか、解禁で。
まあ、解禁も、一日も休まずという感じ。
はい。
はい。
で、そうすると体も弱くないですね。風邪ひいちゃったら休んだとかっていうこともない。
サッカーをやってるぐらいなので、
はい。
弱くはないです。
はい。で、大学に入られてからはどうだったんですか？
まあ、一人暮らしを初めてこう経験して、
はい。
まあ、4年間。
そうすると大学はちょっと、その地元じゃないところへいらしたわけね。
あ、そうです。
なるほどね、はい。
はい。
はい、一人暮らし、はい。
で、まあ、それなりに、やっていたと思ってます。
あ、なるほど。
はい。
なんか、アルバイトかなんかしてたかしら？
あ、はい。やってました、アルバイトは。あ、
どんなアルバイト？
ピザの配達か。
ほうほう、
はい。
ということは、今回、はい、その、自分が目的とする警察官になりたかったが、はい、なれずという、試験に通れなかったということ？
そうだと思います、うん、はい。
これがきっかけでショックを受け、まさにそこで、
うん、はい。
あ、他にもなかった？
いや、他にもいろいろあるのかなとは思うんですけど、多分それが一番大きいことなのかなというふうには思ってるんですけども。
うん。で、この、なんか、なんとなく、うつ状態、
はい、
になってらしたときに、
ええ、
どこか病院へは行きました？
本人は一度行ったというんですけども、
はい、
その後がちょっと改善してるかしてないかよくわからないということで、ちょっとやめちゃったんですね。で、最近は一度診てもらおうよ、相談しに行こうよって話はしてるんですけど、
はい、
まあ、本人がちょっとあまり行く気にならなくてですね、
はい、
そういう時に無理やり連れてってもどうなのかなというところがあって、まあ、そこも含めてちょっと、いや、無理やりでも連れて行った方がいいんだって言われれば、連れて行った方がいいと思いますし、その辺もちょっと相談したいことではあるんですけども。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
これ、病院では何か病名ついたんでしょうか？
軽いうつ状態ではないでしょうかっていうような判断はされたような感じだったと思います。
うん、うん。で、その後の、なんていうのかな、通院の治療法とかは受けてない、そうすると。
受けてないと思います。
で、そのままにしてしまったので、
はい、
今、こちらにはお聞きになりたいことはどういう声掛けをしたらいいかっていうようなお話ですかね。
はい。
今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、
先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。
はい。
いや、試験に落ちるっていうのはね、本当辛いもんなんですよ。はい、私もね、何度も司法試験を落ちて、何回もチャレンジして、まあ、ようやく弁護士になったんですけどね。
はい。
ご長男はね、やっぱり落ちたことにショックを受けてるんですかね。
まあ、落ちたこともそうですし、
うん、
自分が、その、ずっと夢見てきて警察官にもなれないんだというようなことも自分で、思い込んでるようで、
目標を見失っちゃったという感じですか。そうい
う風な感じだと思います。
今ご長男は一緒に住んでいるんですよね、
はい、
ご実家の方でね、
はい、
まあ、お話を伺ってる限りだとね、まあ、その息子さんが多分目標を見失っていて、
はい、
で、ただその見失っていても、まあ、どうしても警察官になりたいのであればね、まあ、もう一年ぐらい頑張ってね、
はい、
勉強してみると。まあ、それは仕事しながらっていう方法もあるし、はい、あるいはその仕事をしないでね、とにかくその一年間だけ勉強に打ち込ませてくれっていうんだったら、それを、まあ、許すだけの、なんて言うんでしょうかね、そういう選択肢も、 全くないわけじゃないわけですよね。
まあそうですね、
うん、だそういうなんかいろんな選択肢がある中でね、あのもし息子さんが警察官をやっぱりどうしてもなりたいっていうんだったらね、
はい、
あのそれにチャレンジしてあげるっていうのも、まあ、親御さんとしての一つの、サポートの仕方なのかなとも思います、
はい、
うん、ただもうその息子さんの方にね、そこまでその警察官にっていうそういう強い思いがないのであればね、
はい、
親御さんが、まあ、鬱だからということでね、その腫れ物に触るように、するよりはむしろもう、じゃあ警察官諦めるんだったら諦めて、
うん、
きちんと働きなさいと、
はい、
で家に閉じこもってないでね、外に出させた方が、多分息子さんの精神状態という意味ではいいとは思うんですよね。
はい、
でなんかね、まあ、お電話でお話伺ってるだけなんではっきりとは分からないんですけれども、
はい、
なんかねお父さん優しすぎるような感じするんですよね。うん、いや優しいのは悪いことじゃないんですけれども、
はい、
うん、もっとこう なんていうのかな、膝を突き合わせてね、一体どうしたいんだと、そこについてこうきちんとこう腹を割って話をしてないんじゃないですかね。
うん、
どうですか。
そうですね、まあ、腫れ物に触るというか今、うん、やっぱりそんな感じで接してはいるので、
うん、
まあ、ガツンと言ってやりたいなというのもあるんですけど、またそれが違った方向に、なってしまってもなっていう、まあ、迷いがあってですね、
うん、
まあ、思うことの半分も言えてないっていうのはそこはあるとは思うんですけども、
うん、もっとストレートに話をされてもいいんじゃないのかなと思うんですよね、
はい、
もうきちんとお子さんとね、向かい合って話をした方がいいですよ。どういう言葉をかければいいかとかね、どうしてすればいいかっていうことをお父さん自身が悩んでたら、息子さんだって家族とどう接していいかわからないし、
はい、
何を話していいかわからないし、
はい、
そうじゃなくてもっとズバリズバリとこう切り込んでいっていいんじゃないかと思うんですよね、
はい、
特に父親と息子っていうのは男同士ですから、そこら辺はね、あんまり遠慮しすぎずに、一体お前どうしたいんだと、
はい、
うん、言ってみろと、
はい、
お父さんもできることはしてあげるから、
うん
うん、だけどももう子供じゃないんだから社会人として、きちんと恥ずかしくない生き方をしなくちゃダメだよと、
はい、
それを一緒に考えようっていうふうにしていかないと、
はい、
息子さんいつまでたっても殻に閉じこもったままになっちゃうんじゃないかなと思いますね。
わかりました。
はい、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
ただですね、
はい、
息子さんが精神科に一度いらしたっておっしゃって、で薬かなんか多分もらったのかな、そしたら、でもなかなか良くなってないって言われてて、それでそのままもうだから病院に対するなんか信頼性を失って辞められちゃったみたいな状態ですよね、はい、一応病院に行って見てもらうのもした方がいいと思います。
そうですね、う
ん、で、はい、それは息子さんがもう病気だという立場から息子さんの意思の有無に関わらず、
はい、
一度お連れしといた方がいいような気がする。
はい、
うん、でそれは、
はい、
もし息子さんが行った病院が前の病院だとしたら、セカンドオピニオンっていう言葉があるように、ちょっと別な病院に一回行ってみた方がいいかもしれない。
そうですね、
はい、
はい、
なんとか息子さんにより良い未来があるようにしていただければと思います。
はい、わかりました、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、失礼します、はい、
失礼します。